山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディーゴーの提供でお送りします。DHA じゃないですね、 DNA ですね。
DNA です
DNA は
これね、俺ギャグだと思うよこれ多分。
どんなに違う、
ああいい感じになってきた。普通なんとかリボ核酸なんとかって絶対か考えるんですよ。
そっち
どんなに、ここからでももう違うんですよね。
うん、違いますけど、でもいい線いってますね。
どんなに、
うん、離れていても
離れていても
悲しくないわ
愛は一つ。
N になってないじゃん。
なってない。
え、何ですか
DNA ね、はい、本当にそういうことだと思うな。だって D ね、
はい、
N なんてったって
で
A あなたの子供でしょ、だから同じことするのよっていうのは DNA なんですよ
だってなんて言ったってあなたの子供でしょ、
はい、
うん、だから同じことを、ちょっと苦しいでしょうけどねでもそれって結構 DNA の意味として
はあった
と思いますよ ね、
うん、
だ僕も同じことを先々代先代と事業を通じて商売を通じて魂や精神やポリシーは変わらずやってきてるから DNA だなと。
それってこうなんか言葉でやり取りしたんですか、お父さんと。そのお前大志飽きないっちゅうのはな、そういうのがあったりする。
子供の頃からそれによく言われて
る。やっぱあるわけ。
親父の口癖これなんですよね。酔っ払わずね、うちの親父も毎晩ね、あのサントリーの核、
はい、
あれを2メモリずつ飲んでました、
ね、DNA ですね。
DNA なんですよで飲むとね、必ずいや商売はロマンだよ、ロマンっていうことですよ、ね、ただ商売はロマンだよ、これは一つね、
うん、
でもね経営者は孤独だよって言うんですよ、でも孤独だよ、
なるほど、
でも楽しいよって言うんですよね、
うん、
で最後にいいかに、牛の尻尾よりもにわかのトサカでいろよ、親父は、ね、牛尾より系統でいろよって言
うん
ですよ。
うん、
でっかい、ね、牛の尻尾にぶら下がらないでちっちゃくてもいいから、うん、鶏のトサカの生き方をしろって言
う。
これはもう用途口癖だった。
いいですね、重永さんが
すごくもうそれは肝に銘じて
受け継いできてるものなんですね。
みんなが右行ったら左行けよとかね、やっぱそれは今
なるほど、ね、
と同じで
DNA、
そうするとやっぱり自分が新しく親父これ始めたいんだっていう、お前がやりたいんだったらやれと、まあそれは先駆として ね、
そうですね、
応援してくれたわけですね。よかったですね。
あとねあれなんですよね、僕ほら皆さん例えば事業をやられて会社をやられてて2代目3代目を後継者っていうじゃないですか、うん、僕はちょっとそれ疑問があってですね、
うん、
人間みんな後継者だって考え方なんです
よ
ね、うん、例えば、うん、学校の先生をやられてる方が息子さん先生やる方も後継者ですよね、
はい、
でも学校の先生やってる息子さんが例えば普通のお勤めになったとします、うん、これは後継者と言わないんですよ普通、
うん、
でも僕は後継者だと思ってます、
うん、
多分学校の先生をやられてた時の親父の魂や、うん、精神というものが息子に行ってお勤めの中でその何か魂が生きてるので、うん、職業が違っても僕は後継者だって考えたんで、人類全員後継者っていう考え方を、2代目3代目みんな2代目3代目4代目なのに、なぜか会社の経営者の社長の息子だけ後継者とか言われてるんですか、
うんうん、
なんかちょっと違うよね、医者の息子もそうだし、
うんうん、
後継者、
うん、いや素晴らしいなと思うのはね、だからそういうおじいちゃんからの、はい、そういうのをこう素直に受け継いでる環境、
はい、
環境って言ったらいいのかな、うん、まあそのアンテナというのかな、うん、だから割と親父に反発してちょっと違う人生歩もうかっていうのはよくあるでしょ、
うんうん、
そこでもあの形は変えても受け継いでいくものは絶やさずっていうと、
うん、
あの要するに断絶しないじゃないですか、うん、あの俺の この部分を受け継いでくれ てありがたいなってお父さんも思うし、そういうのはやっぱりこうパワフルですよね、そういう方がね、うん、
かっこいいと思いましたよね、親父、ね、普通、
なるほどね、
あの見た目の格好はあんまりかっこよくない親父なんですけれども、生き方がすごくやっぱりかっこよくて、何かやっぱり自分の世界を作りながらやって きたり、自分のやっぱり仲間を大切にしながら、いや事業だけじゃなくてね、輪を広げてきたりしながら、それからやっぱり楽しそうにやってたんですよね、いつも。多分まあいろいろ苦しい時もあったと思うし、事業が思うようにいかなくて資金繰り苦しい時もあったはずなのに、苦しい顔、寂しい背中を見せなかったんですよ。
いつも楽しそうだった
んですか？楽しそうにやってるんですよ。
やっぱ好きなことやってるという、
でやっぱり好きなことで、自分が広げてきたこと、自分が本意で始めたことだからっていうのがあって、それは僕もやっぱり見てたので、やっぱり自分もそう生きたいなという、親父素敵だなっていう思いはいつもしてましたね。
で、あの自前主義で今全部やってる、その原料調達からずっとやってるでしょ、
はい、
で今もう何カ国ですか、あの仕入れをしてるの
は。数えると40ぐらいになりました。
40カ国はで、あの全部の国に行かれるじゃないですか。
いや行けないですよ、今はもう。
今はだけどその開発の最初の調達の時は行くでしょ、一番最初に海外にその調達先を求めてしげちゃん行ったのどこ、どこに。
僕はね、中国ですね。
中国
意外と、中国で。
大変じゃなかったですか、その何年前ですか最初
に。あれ最初に行ったのが20何年前かな、まだ25ぐらいの時ですか、25年ぐらい前ですね。
でそのまあいわゆる漢方みたいな原料
が入ってる、そうですそうです。だからもうひどいもんでですね、買い付けに行くですね、
現金買いで買って帰ってたんですか、
現金の時代ですよ、それからサンプル送ってもらいますよね、それでよしこれでとオーダーを出します。で船便で1ヶ月ぐらいかかってくるんですが、来たものがもう見れたもんじゃないものが来るんですよ、
全然
サンプルと違うもの
が、劣悪な
カビが生えてたりとかですね、
まあ商品にならない
すごいんですよ、ひどいんですよ、
でしょうね、
それからもう中国のね、あのなんていうのかな、シッピングっていうんですかね、ひどいんですよね当時は、今はもうないと思いますけれども、だから何度も物を捨てるということをせざるを得なかったんですよね、
一番大変だった、もうあそこの国のこれはもうとにかく一生忘れないよっていうのなんかないですか。
ああはいはいはいはい、
今ではもう世界40何カ国の、
ああでもね、
絶対その簡単じゃなかったと思う。
それを言うと、あの事業としては会社もいまだに作ってやってますが、あのホテルをやってスリランカですね、最初行った時、それ現在の調達のことももちろんなんですが、そのホテルを作った時に文化が違うので、要するにとても日本人が行けるホテルを作ってくれないんですよ。お風呂一つ例と言いましょうか、最初お風呂いらないって言ったんですよ。
向こうの人が、
向こうの人は
お風呂いらないじゃない
の、ホテルを作る部屋のレイアウトはこうだ、当然お風呂を作りますよね、バスルーム
設計の中に
ね、なんで お風呂がいるのかと、いらないんだと言うんですよ。
雨が降るから、
いやお風呂入らないんですよ
シャワーだけってことですか。
シャワーだけ、バスタブを、
バスタブがある、でバスタブいらないで、バスタブはなんとか入れようと思って入れて、でホテルができました。で最初にパーシャルオープンで一部オープンした時に関係者呼んでオープニングレセプションで止めました。みんなから苦情来まして、お客さんが、重原さんひどいねって、何ですかって、お風呂から茶色い水しか出てこない、しかもお風呂からお湯が出てこない、水しか出てこない、で水のお風呂で茶色い水が出てくるんですよね。
それがハーブだって言ってごまかすっていう、
いやそれはちょっと苦しいですよね。
すごいシャレですね。
ダメですかね。
だからその文化の違いといいますかね、習慣の違いというものは、これは理屈とか経営指令ではどうにもならないものなんだな、
そこの町にはもうホテルなんかなかったわけですか。
ホテルはなかった地域なんですよ、
そうですね、
あの大自然の中に作ったホテルなので、それで集まってきた当時のオープニングスタッフというのは誰もホテル業を経験したことがない人なんですよね。なのでホテル経営というものを誰も分かってなかったので、本当にしょっちゅう行きながらケンケンと、日本語通じるスタッフを入れながらやったんですが、その日本通じるスタッフ、要するにパートナーですね、私のビジネスパートナーすらその文化の違いというものが当たり前で我々の意見を聞き入れてくれない、ということですよね、衛生的にもやっぱり日本と環境が違いますし、今となっては懐かしい思い出なんですが、すごく長期的に苦労したのがそのスリランカという国、でもだから思い入れがあって今は支援をしたりとかね、
役
所をして、でそのホテルもずっと9年間赤字だったんですね、で10年目でようやく黒字転換すると思って、もう喜んでたんですよ僕も年末、やった今期は黒字になるな、キャッシュロームプラスになるな、で全部つぎ込んでますから日本から、で思って喜んでいた 12月の26日、
あ、スマ
トラ沖津波が、
津波なんだ、
その時だったんですか、
う
ん、で
幸いにもうちのホテルは海沿いじゃなかったので、うん、山のホテルなんで施設は、まあ、あの流されたりしたわけじゃないんですが、うん、当然ながらスリランカへの観光客は激減
ですね、
して、まあ、ホテル業としてようやく右肩がになって黒字にまで行くとこだったのがストーンと落ちた、それで、まあ、塞ぎ込んでてもしょうがないんで、じゃあもう徹底的にスリランカの支援に回ろうということで、いろいろチャリティーの音楽活動を、ね、始めたという流れなんですね、
もう一回盛り上げていこう、
そうか、だからね、今本当に聞いててね、本当にこの10年ぐらいだよ、こうゆっくりな曲線で、そのうーってこうこの10年ぐらいでこう上がってきたっていう、ね、今でこそもう女子はね憧れっていうか、ちょっと、
そうですね、
おしゃれとしてはハーブとかアロマとかっていうの
は
定番になってますよね。僕はもう驚いたのはね、どこだっけな、あれは岩手だったかな、岩手県かなんかの本当に偏僻な道の駅に行ってお土産とか買ってたのね、でそこにやっぱ売ってたハーブあるかなんかを見たら生活の木って書いてあるわけよ、すごいなと思って、全国津々浦々商品を卸してるもんね、代理店さんなのか、まあ、販売もなのか知らないけども、どこに行ってもあるわけよ。
じゃあもしかしたら私が今使わないで持っているアロマオイルとか
あ
るもの、もしかしたら、
あ、
もしかしたら重永さんの会社のものかもしれないですね。その可能
性は2分の1ぐらいはその、
2分の1っていうか 50% のシェアってことですか。
そんなことない、
そこまではないと思います。まあ、でもあのいろんな会社さんがアロマテラピーに参入されてきますんでね、僕はこれはあの競合ということじゃなくて、一緒にこの世界を広めていってくれる仲間が増えたという、もう見方でやってますので、そういう心の広い、ね、考え方をしていかなければいけない。
素晴らしいですね。
いや、まあ、そのあんまり苦労された時の話しないんですよね、彼はね、多分、なんだろうな、苦労って思ってないんでしょうね、多分やりたいことをがむしゃらに、
それはそういう方は多いですよね、
やってきたっていうことで、その苦労話ってあんまりされないでしょ、外で。
やっぱだそれは親父の背中を見てるんじゃないですかね。辛い時でも絶対に面白い、面白いってやって、
涙涙の黒話みたいに語る人もいるんですよ、今成功してるけど、その講演なんか聞くとね、そういう方もいらっしゃるけど、しげちゃんそんなこと絶対言わないしね、よくあの、文化を作り場を作り商品を作るっていう順番でやってきたって言われるじゃないですか、まさにその文字通り、そのハーブアロマがない時代にその文化を作る、そこがやっぱり時間かかりましたか、圧倒的に。
そうですね、あの20年ぐらい前だったかな、あの夢は何ですかって聞かれた時に、とにかくまずは日本人の家庭の全ての家庭に何らかの形でハーバルライフという文化やものやことが根付いているようにしたいと言ったんですよ、で誰も無理だって言ったんですよ、日本人は難しいよねと、日本の文化じゃ根付かないよね、香りがとかですね、ハーブはなんてこと言われて、でそれを結構本当にそうしたいと思ってやってきましたので、今なんとなくそうなってきていますよね、使わないで大事にしたためている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、それは家庭に一つあるというふうにすると、でやっぱりそこの反骨心っていうんでしょうかね、みんなが無理だということは、無理だということこそやってみたいという、これはやっぱり次世代にもどんどんどんどんと受け継いでいってもらいたいなと思います。
見習いたいです。
素晴らしい。
いや、僕はでもたくさんの方がすごいと思いますよね。
いやいやいや、
新規開拓、あ、じゃあ新規のお客さんは減っている、でも客単価10倍伸びたけれども、絶対に、価格合成ものを使わないでやろうじゃないか、リフォームは違うんだよということ、これを本当にやられてきた、もう本当に僕は尊敬する経営者の一人でもあります。
まあ、でも当時も我々もそうなんだけど、そういう時ってね、やっぱりこうやるっていうことしか意識してないから、あの苦しいとかそういう後から考えるとそうなんだけど、
後からですよね。
その時はなんかただ
ひたすら一生懸命、
そうですよね。僕はあの勇気ある経営大賞というのを、第1回目賞をいただいたんですね。でその後に、同じようなお仲間で勇気ある経営をされている方誰かいらっしゃいませんかという質問が来たので、迷いもなく僕は奥田の山本社長の会社、こんな勇気のある経営をされている会社はないと、
勇気のある、
褒め合ってどうすんのよ。
いや本当に思うんですよ。勇気あるってことは無謀のことをやってとイコールかもしれないんですけども、
近い、ね、近いかもしれない。
アドベンチャーですよね。
そうですね、
まあ、冒険的。
それはやっぱりあのジャイアンツが嫌いっていうところに通じるんでしょうね。うん
ですね。そこに来ましたか。
うんうん、まあ、日本人はね長いものに巻かれるタイプでありますからね。
まあそうなんだけど、ハンガンビーキーみたいにね、その負けてる方の弱い方を応援するっていうのもあるじゃないですか。
あ、そうですね。
でもまあそれは半々かもしれないですけどね。
さてここで今回のメッセンジャー重永さんからお知らせがあります。
はい、12月の26日日曜日、午後2時からなんですけれども、私たちエクスキューズというバンドが出演するチャリティーコンサートがあります。このチャリティーコンサートの目的は、12月26日にスマトラ沖津波が起きましてですね、そこで、のできました孤児院の子どもたちへの寄付ということでチャリティーライブをやります。
はい、素晴らしいライブですので、ぜひ皆さんに来ていただきたいんですが、こちらのお問い合わせ情報に関しましては、検索エンジン一般社団法人スプートニクと検索してみてください。こちらでホームページに情報が出ていますので、皆さんぜひご覧ください。ロハストークメッセージ、
山本匠のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。